説教、神と私たちの間、小宮山剛牧師。
まずはじめにですね、先週の説教でイエス様が十字架につけられた時刻は朝の9時であるということが、マタイの福音書とマルコの福音書に書いてあると申し上げましたが、これは誤りでありました。マルコによる福音書のみですね、朝の9時と書かれています。私もこの思い込んでおりまして、改めて調べまし指摘を受けて調べましたらですね、マルコによる福音書だけが朝の9時と書いてあるということでありました。逐一聖書を調べようと、こう神様がおっしゃったものと思い感謝をいたします。さて、今日の聖書でありますけれども、ペトロの説教の続きであります。五旬祭の日、すなわちペンテコステの祭りの日、神様を礼拝するために、家ですね、この家というのはエルサレムの神殿のことですけれども、そこに集まっていたイエス様の弟子たち、イエス様の母上マリア様ほか、そういった人たちが集まっていたわけですが、そこに聖霊が下ったわけであります。そしてその物事現象を見てですね、あるいは聞きつけて、やはり同じように神殿にお参りに来ていた群衆がですね、何事かと思って弟子たちのところに駆け集まってきた。弟子たちは聖霊を注がれて、自分たちの知らない外国語で神の技を褒めたたえていた、そういうものを目にしたわけですね。そこでペトロが立ち上がって説教を始めたというのが、ただいま読んでおります箇所であります。このペトロの説教のところ中でですね、ペトロは あなた方がイエスを殺したということを2回言っています。今日読んだ直前のですね、23節ですね、それから36節であります。この2箇所で、ペトロはあなた方がイエス様を殺したということを言っているわけであります。しかしですね、これはこの集まってきた群衆は直接おそらくイエス様を十字架につけるために直接手を下した人はいなかったと思うんですね。そういう人はいなかったはずです。この時からイエス様が十字架につけられたのは52日前なんですね。52日前、多分これは間違いないと思うんですが、52日前のことでありました。そしてキリストと呼ばれたイエス様が十字架につけられたということを、おそらくここにいる人々は群衆をみな知っていたはずなんですね。それはそのことはルカによる福音書の24章18節で、エマオ途上に向かう2人の弟子のうちの1人のクレオパの言葉からわかります。あなただけはこのエルサレムで起こった出来事をご存知ないのですかと驚いているということは、それぐらいですね、エルサレム中を騒がしたといいますか、誰も知らない者はいなかった。それがイエス様が十字架につけられたという出来事であったわけです。もちろんイエス様を信じていた人たちは皆この去っていったわけですね。けれどもその出来事は皆知っていた。けれどもだから知っているけれども、イエス様を直接十字架につけたという人はこの群衆の中にはおそらくいなかった。ですからペトロがですね、あなた方が十字架につけて殺してしまったんだと、こういう言葉を聞いて、群衆の中にはおそらくみんなですね、反発したくなるんじゃないか、こういうふうに私たちは思うでありましょう。ところが反発していない。 一体これはなぜか。なぜペトロはこの群衆が直接イエス様を十字架につけたわけではないのに、しかしあなた方がイエスを十字架につけたんだと、こういうふうに言っているのかということであります。でこのことをですね、考えつつ読んでいくわけでありますけれども、今日の箇所で、ペトロはですね、旧約聖書の中に登場いたしますダビデ王ですね、このダビデが作りました詩編、この言葉を引用して集まった群衆たちに説教をするわけです。でこのペトロはですね、ペトロに限りません、イエス様もそうでした。これから他の人たちもそうです。すべて旧約聖書の予言の成就として語るんですね。旧約聖書に記されていた多くの予言、これはこのように成就したんですという形でユダヤ人に語っていくんです。で今日のところではユダヤ人はメシアを待望していたんですね。メシアっていうのはヘブライ語で、ギリシャ語に直すとキリストになるんで同じ意味なんですが、ユダヤ人が待望していたのはメシアであります。それは今日先ほどですね、もう一箇所サムエル記下の7章12節13節を読んでいただきました。これはこの時から約1000年前、ダビデ王に対してナタンを通して神様が予言される、その言葉の中なんですけれども、そこではお読みになって分かる通り、ダビデの王朝がですね、永遠に常しえに続くという、こう神様の予言がなされているわけです。で永遠に続くっていうと、これは尋常ではないわけですね。この世のものではなくなってくるわけです。しかし永遠に続く、でダビデの王朝ですから、つまりダビデの子孫としてそのメシア、キリストが生まれるんだということが、こういうようなところで予言されているわけなんですね。ですからユダヤ人はこの国を救ってくれる、このイスラエルを救ってくれるメシア、キリストはダビデ王の子孫として生まれるんだと。そしてあのダビデ王の時代ですね、イスラエルの国は最も栄えたわけですけれども、あの栄光を取り戻してくれるんだと、こういうメシアを期待していたわけであります。で、今日ペトロはですね、そのダビデが読みました詩の中から、その中にイエス様の予言がされているということを言ってるわけなんですね。それが25節から28節、ダビデはイエスについてこう言っていますと。でこの二重歓迎括弧の中がその詩編の引用です。これは詩編の16編です。詩編の16編8節から11節の引用なんですね。でこれはダビデの詩という表題が16編、詩編16編、旧約聖書ですね、そこについています。ですからユダヤ人はもう子供の時から聖書をですね、旧約聖書を繰り返し読んでまいりましたから、あるいは聞かせられてきましたから、この詩編もよく知っているわけなんですね。よく知っているんですけれども、ユダヤ人はこれはダビデが作った詩だと、こういうふうに表題の通り理解していたわけであります。詩というのは文学ですね。私は詩というものを読まないんですけれども、そういう詩というのは一つの文学であります。だからそういうものとしてユダヤ人は読んでいたでありましょう。しかし今日ペトロが言っているのはそうではない。あの詩編16編、その中の8節から11節のこの部分は、神様がダビデを通してメシア、キリストのことを予言しているんだと、こういうふうに言ってるんですね。そうして読みますと、この25節、私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので私は決して動揺しないという言葉で始まってるわけですが、この25節の引用部分はですね、でこの私、ユダヤ人はですね、この私というのはダビデ王のことだ、この詩を作ったダビデ王のことであると。 で、私はいつも目の前に主を見ていたというのは、この主というのは神様のことだと。ですからダビデはこのいつも目の前に神様を見ていたと、こういう歌なん、こういうことを歌った詩なんだと。でもいつも神様を見ていたというのはなんか変ですね。神様を目に見ることができないはずですね、この天の父なる神様。ですからユダヤ人はこの詩は、まあ、文学的表現として主を見ていた、神を見ていたと言ってるんだと、こういうふうにこう理解して、いたわけであります。ところがペトロはそうじゃないんだと。ここで言ってることはですね、あなた方が理解していることじゃない、実はこれはイエス様がメシアであることを予言している箇所の一つだと、こういうふうに解説しているわけです。そうしますと、この私と、私はいつも主の目の前に主を見ていた、この私というのは何かということですが、この私というのはメシア、キリストが語ってるんだと。つまりキリストが語ってる言葉をそのままダビデが予言して詩にしたんだと、こういう理解なんですね。私、つまりこれはキリスト、イエス様のことなんだ。イエス様が私はとこう言ってるんだと。このことをもう千年前ダビデを通して神様は予言の言葉として語らせていると、こういうことなんです。そうしますと、私というのはイエス様、キリストだとすると、私はいつも目の前に主を見ていた、神様を見ていた。あ、そうだよねと。もしイエス様がキリストであり、天におられた時のことをこの時言っている、あるいは父を謝られた時も父なる神を見ていたということであれば、これはキリストであれば神を見ているに違いないということが分かってくるわけなんですね。そういうことで読んでいきますと、27節はあなたは私の魂を黄泉に捨てておかずとこうなってますね。で、このあなたというのは父なる神様に向かって言ってるわけ。私というのはイエス様、キリストのことです。つまりイエス様が十字架につけられて、その魂が黄泉というのは死後の世界ですね、そこに下られたけれども、そのままに捨てておかれずに復活させられたという、こういうことを実はここであらかじめ予言しているんです、キリストの代弁したですね。そういうふうにペトロはこの詩編を解釈しているわけです。ユダヤ人はこれはダビデが作った、まあ、文学的な詩だと思っていた。しかしペトロはここで、いや、これはイエス様の言葉をとして語られて書き留められてるんだと、予言なんだと、こう解釈してる。で、29節から、兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えますと。ダビデがこれもし作っ、ダビデが自分のことを歌った歌だとすれば、私の魂を黄泉に捨てておかずというのは変じゃないかと。ダビデはいまだに死んで墓がここに、このエルサレムにあるじゃないか。実際に今もエルサレムに行くとダビデ王の墓というのがあります、あるじゃないかと。ダビデはまだよみがえってない、黄泉に捨てておかれたままになってるじゃないかと。だったらこれはダビデのことじゃないでしょうと、この私というのはですね。こういうペトロは実は説教といいますか、解説を、聖書の解説をしてるんですね。そのようにして、実はここで言う私はというのはイエス様のことなんだと、そのことがあらかじめ予言されているんだと。十字架につけられたイエス様、黄泉にまで行かれたイエス様を神様はそのままに捨てておかずに復活させられた。つまりこれは今から千年前ダビデ王の口を通して神が聖霊によって予言された言葉なんですよと、こういう説教なんですね。これを聞いてですね、ユダヤ人たちは、まあ、来週の次回のところになるんですが、大いに心を打たれてるわけなんですね。つまりそんなバカなとは誰も言ってないわけです、まあ、日本的な言い方は大変素晴らしい言い方ですが、腑に落ちるという言葉がありますね。これを聞いた人たちは腑に落ちたんだと思うんです。今まで律法学者からこの詩は ダビデ王の詩だ、文学的な詩だと、まあ、その心境を芸術的に表現して歌ってるんだとばっかり思ってきた、そう教えられてきた。けれども今聖霊によって語るそのペトロの説教を聞いてようやく分かったと、あ、そういうことだったんだと、まあ、腑に落ちるという言葉がありますが、そういうことだったと思うんですね。今まで分かってたつもりでそういうもんだと思っていて、でもなんとなくこうモヤモヤしてですね、よく分からなかったんだけど、今このペトロという男が立ってイエス様のことだと、予言だとこう語った言葉を聞いてストンとこう腑に落ちた、分かりましたと、こういうことだったと思うんですね。でそれは私たちも経験するところだと思うんですね。腑に落ちる、人生の謎、あるいは聖書の謎、私たちはキリストの光を通してようやく腑に落ちる、分かるということを経験するわけでありますが、この時の群衆もおそらく同じ経験をしたんだと思うんです。でまたペトロはですね、34節35節のところでまた別のダビデの詩編を引用しているんですね。でダビデのこれは詩編110編の1節であります。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、この私とかあなたというのは何のことなんだと。これもですね、ユダヤ人は何だかよく分からなかった。私というのはダビデが作った詩だから私のダビデのことなんだろうと。でもそうするとなんかよくおかしいよねと。でもこれは文学的な表現、詩なんでしょうという理解だったと思うんですね。しかしここでペトロが解説しております。まあ私たち読んですぐ分かるわけですね。主は私の主にお告げになった、主が2人出てくるわけです。この主が2人出てくるってこれ何と。1人は神様であったとしてももう1人誰ですかって話になるわけですね。そうしますとペトロがここで暗に言っておりますのは、最初の主はの主は父なる神様のことだ、次の私の主というのはこの主はイエス様のこと、キリストメシアのことなんだと、こういう解釈に立ってるわけなんですね。そうしますと父なる神が私の主であるキリスト、それは実はイエス様だと言うんですけれども、私は右の座につけ、右の座というのはナンバー2であります、この座につかしたと。あ、これも腑に落ちたということなんですね。今までこれを聞いたユダヤ人たち、律法学者の先生、ファリサイ派の先生の話を聞いてきたけど、なんだか狐にごまかされたような、分かったような分からないような解説だったけど、今あなたの話を聞いて分かりましたと、腑に落ちましたということになったと思うんです。その2つの詩編を今日ペテロは引用しているわけです。最初の25節からパウロが、ペテロが引用した詩編16編は、先ほど言いましたように神様が死んだイエス様を朽ち果てるままにしておかれなかったと、この復活、キリストの復活のことを予言している。から詩編の110編この34節35節のところでありますが、これはその復活された、神が復活されたイエス様を、キリストをですね、天に上がられ右の座に就かしたナンバー2ですね、分かりやすく言うと、そのことをダビデは聖霊を受けて予言しているんですと、こうペテロが説教した。でその間の33節なんですけども、それでイエスは神の右に上げられ約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました、あなた方は今このことを見聞きしているのです、こう言っています。このイエスは神の右に挙げられと、こう日本語に訳していますね。神の右に挙げられ、まあ、神の右に挙げられっていうと主語が誰で、なんかイエス様ご自分で天に上がっていったのかなとこう思うわけですけれども、まあ、これはですね、詳しく解釈しますと、神の右に挙げられっていうところは神の右手で挙げられっていう解釈ができるんです。つまり ここの主人公は、この一連の主人公は神様だということなんです。神様がイエス様を天に右手っていうのは全能の力を象徴してるわけですね。上げられ、黄泉から引き上げ、そしてさらに天に引き上げられ、神様が右手が上げられとこう解釈できるわけです。神様がなさったことだ、あなた方も信じてる、その神様がなさったことなんです。36節の方にまで後半ですけども、そしてまたペテロが言うわけですね。最後に、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですと。これも主語は神様です。神様がそうなさった。で、このキリスト、メシアっていう救い主という意味ですけども、神様が立てて任命したという意味が強い言葉だそうです。これはギリシャ語学者が言っています。神様が立てて任命した。そういう意味。神様が立てたもの。それがメシア。で、あなた方が十字架つけて殺したイエスを神は主とし、またメシア、主としメシアとなさった。メシアの方は神が立てられたんだ。あなた方の上に立てられた。主の方はですね、これは主人という意味なんですね。奴隷に対する主人です。ですから、主というの、あなた方の主とされたっていうのは、私たち一人一人が主人として仰いでお仕えするべきお方として神様が立てられたんですよと、こういうことなんですね。神様が、あなた方が殺したイエス、神様は救い主として、神様が立て、あなた方の主となさったんですと、最後に結んでるわけです。で、そのイエス様をあなた方は受け入れなかったということですね。直接イエス様を十字架につけたんじゃないかもしれません。でも受け入れなかったことは事実ですね。また信じなかったわけですね。で、それをここでペトロは、あなた方が十字架につけて殺したと、だから直接あなた方が手を下したんじゃないかもしれないけれども、神様がなさったことを受け入れなかったってことは、その神様が使わしたメシアであるイエス様を殺したっていうのと等しいことなんですよと。神様がなさったんですから、こういう、神様を信じなかったっていうのはそういうことなんです。こういうことなんですね。神を無視した。ただし、神を殺したあなた方、全人類をですね、裁き、地獄に生かすというのではないということであります。なぜなら、この言葉を語っているペトロ自身もイエス様を十字架につけたうちの一人だからです。弟子たちもみんなそうです。いや、弟子たちはもっと悪いかもしれない。イエス様に愛されながらですね、従って生きながら土壇場になってイエス様を見捨てたわけですから、これはひどい裏切りですね。まさに見捨てたんです、殺したんですけれども、復活されたイエス様、それは弟子たちを裁いたどころか許し、再び弟子として受け入れ、そしてこのように聖霊を注いでくださいましたと。これはキリストの愛、神の愛です。神を殺し、キリストを殺す者を許し、受け入れ、聖霊を注いでください。これが神の愛、神の招きであると、ペテロの説教はそういうことなのであります。そして一人一人を招いておられるということなんですね。クリスチャン新聞というの福音版というのですね、東教会も一部、これですね、またロビーに置いてありますので、ご覧いただければいいんですが、その12月号にですね、マイケル・チャンさんの証がですね記されておりましたので、少しご紹介をしたいんですね。マイケル・チャンというのをご存知の方はご存知ですが、現在、 テニスでですね、大活躍を今年いたしました日本人の錦織選手、これのコーチ、錦織選手のコーチをしていらっしゃる方ですね。でこのマイケル・チャンさん自身もかつて1989年全仏オープンで17歳で史上最年少の優勝をするという、まあ、そういうことで有名になられた方ですね。世界ランキング2位まで行った方です。でこの方が今錦織選手のコーチをしてらっしゃるんですけども、そのチャンコーチの下で錦織選手はですね、開眼しですね、この成長したとこう言われているわけです。でこのマイケル・チャンさんはですね、のごにご一族というのは台湾からアメリカに移住した移民なんですね。で、その一族はクリスチャン、みんなクリスチャンであったそうです。でチャンさんはですね、6歳でテニスを始めたんだそうですね。そしてこの頭角を現していく。で教会もこの子供の頃は真面目にちゃんと通って、おられたようですが、10代になりますとだんだんこの教会には消極的になりまして、わざと寝坊して礼拝に行かなかったりですね、だんだんこう信仰から遠ざかっていかれたそうであります。しかしこの、まあ、ある時ですね、悶々としたこの悩みを抱くような時が訪れてですね、久しぶりにですね、祖父母、おじいちゃんおばあちゃんがいる出席している教会の礼拝に出てですね、出たそうです。でその時にこの語られた言葉、神はすべてのことに理由を持つ、神はすべてのことに理由を持つという言葉が心に刺さったそうです。でそしてこの家に帰りですね、そしてこの本棚にほったらかししておいた聖書をむさぼり読んだそうです。そしてすべて答えが書かれていることに驚いたそうであります。その答えというのは、まあ10代のチャンさんに人間関係のこと、恋愛のこと、まあそういったこのことすべてに答えが聖書には書かれている、このことに驚いたんだそうです。それで続いてイエス様の生涯について読み通してですね、私の命のためには私の命のために十字架で死んだキリストの愛は何と大きいのだろうか、何が起きてもキリストは私を捨てないとこう確信したんだそうであります。そして、祈ったそうです。私の心に来てください、私はあなたの目的のために変えてくださいとこうイエス様にお祈りした。私はその時主に従い、主のことを知る生き方をしようと決断したのですとこう書かれて、おりました。そしてこうも書いておられるんですね。私にとってキリスト教の本当の意味はイエス・キリストと個人的な関係を持つことだ。神を知ること以上の喜びはない。あなたにも同じ喜びを味わってほしいと、まあ、こう言っておられるんですね。イエス・キリストと個人的な関係を持つことだ。大変素晴らしいことだと思うんですね。私たちはこうキリスト教というとなんかこう、なんかありがたい教えを学んで、生きるみたいにこう思うんですが、まさにこの聖霊が一人一人に注がれたっていうのと同じようにですね、実はイエス様のという方は私たち一人一人と個人的な関係を持ちたいとこう願っておられる。この小さな私ともイエス様は個人的な関係を持とうと願っておられる。これは大変感謝な、これ以上の素晴らしさはないと私も改めて思ったわけです。今日のペトロの言葉を借りれば、私もですね、またイエス様を十字架に追いやった一人であります。きつい言葉で言い換えれば、殺した一人に違いありません。神を無視したわけですね。しかし神様はそのイエス様を復活させられた。それはこの私たち一 人一人を救うためであった。そしてその個人的な関係を持つために聖霊を送ってくださる。大変感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、あなたがその何千年もの昔からこの私たちを、人間を、あなたに背いていった人間を救うためにご計画を持たれ、時を定めてイエス様をお送りになり、そして私たちを招いておられる、このことに感謝いたします。どうぞ主よ、この私のようなものにも個人的に関係を持とうとされる、そのイエス様のことを覚え、この1週間も感謝とともに歩ましてください。どうぞ聖霊の助けが兄弟姉妹たちの歩みに豊かにありますようにと願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。